おはようございます。皆さんは誰かにいいですねって褒められたことがあると思います。では皆さんは本気で誰かを褒めたことがありますか？愛と憐れみにあふれた神が本気で人を褒めるときにどのようなことが起こるかを、この出エジプト2章とマタイの福音書16章の中から見ていきたいと思います。お祈りします。御在天の父なる神様、あなたが今日また私たちをここに導き、あなたの御言葉が聞けることを感謝します。どうぞあなたの言葉がまっすぐと皆さんの心の中に行きますように、届きますように、どうぞあなたが導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。先週の礼拝でもヨセフの悲しみについて語られていましたが、その前になぜイスラエルがエジプトに身を寄せていたかを思いますと、ヤコブの一族は自分たちの土地に飢饉が続いたため、食料を求めてこの地に来ただけ。状況が改善すればすぐにまた故郷カナンの地に戻るつもりでした。創世記の最後の章50章には、エジプトの大臣にまでなったヨセフでさえ、イスラエルの民がこの異教の国エジプトに永住することなどはないと考えていました。ヨセフは死ぬ前にこう言っています。創世記50章24節、創世記50章24節、ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。しかし状況は変わらず、イスラエルの民が故郷カナンの地に帰る機会は訪れず、時が過ぎてしまいました。しかし彼らは神がアブラハムに約束してくださったことを忘れることはありませんでした。その約束とは、創世記15章13節から14節、創世記15章13節から14節。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。カナンを出てからエジプトに起立してもうすぐ400年が経とうとしていました。長い年月が彼らを異教の文化に同化させ、唯一の神を見失ってしまった者たちもいました。しかし、神がアブラハムに約束してくださったその時が近づいていることを感じている人たちもいました。彼らは、神は必ずこの地から救い出してくれる、そう信じていました。エジプトの新しいパロは、イスラエルの力を恐れ、なんとかその人口の増加を防ごうとしていました。そこでイスラエル人を国の奴隷にし、過酷な強制労働をさせました。しかしイスラエル人は苦しめば苦しむほど、ますます人口が増えていきました。これを見たパロは別の手段でイスラエルの人口を減らそうとします。そこで助産婦にイスラエル人の男子が生まれたらその場で殺すようにと命令しました。出エジプト記一章十七節を新共同訳でお読みします。一章十七節、助産婦はいずれも神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいた。神を恐れていたヘブル人の助産婦シフラとプアは、エジプト王の命令に従わず、自分たちが行く前にヘブル人の子は生まれてしまうと嘘をついて、生まれてくる子の命を救いました。 助産婦は当時のエジプトでは大切にされていましたが、基本的には女性は身分の低いものとされ、そう扱われていました。その助産婦たちが王の命令に背くことなどありえないことでした。そこには、すべてのものを創造された唯一の神を信ずる力の弱い者たちが、巨大な偶像の立ち並ぶ豪華な宮殿で権力を欲しいままに握っているエジプトの王に、暴力や脅迫ではなく知力で勝利したことが語られています。彼女たちに主の憐れみと知恵が与えられ、彼女たちの生涯は繁栄されたと記されています。しかし諦めないパロは別の命令を下します。出エジプト記1章22節。またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。イスラエル人に男子が生まれたらすぐナイル川に投げ込み溺死させなければならない。このような残虐非道な命令が下った中でモーセは誕生したのです。モーセの両親は唯一の神への信仰を固く守った人々でした。しかし奴隷の状態のこの異教の国で唯一の神への働きをするのは本当に大変だったと想像されます。モーセの両親も生活に困窮した弱い立場の人たちでした。皆さん、聖書には重要な人物が登場するときに必ずその事前に予告が記されていることをよく目にしますね。例えばアブラハムの息子イサクは創世記18章で誕生が予告されています。創世記18章10節。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。他にもヤコブやダビデ、そして救い主イエスの誕生を予告する箇所は聖書の中にたくさん見ることができます。しかしイスラエルを救う聖書中最大の人物であるこのモーセ、この人の誕生を予告するような箇所は聖書にはありません。しかしその代わりに神は素晴らしい言葉でモーセの誕生を称えています。出エジプト記2章2節。女は身ごもって男の子を産んだ。その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。この可愛い、この言葉は言語では頭部と言います。この言葉は単に良いとか可愛いだけではなく、正しく行動する、また善を行うといった重大な意味を持っています。全く余談なのですが、私たちが神学校でヘブル語の授業の時に先生が頭部は良いと言った瞬間に、じゃあ悪いのは聖部、そう言った人がいます。まあ、地域限定だったので東急の方に住んでた人には全く分からなかったようですが、私たちにはぐさっときましたけど、この良い頭部は聖書を読んだことのある方は誰でも一度は聞いたことのある創世記1章4節の神は創造された光を見てよしと言われた、その同じ言葉、モーセの誕生の時にその言葉が語られました。創世記1章4節。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を区別された。創世記1章の4節から31節の間には7回のこの頭部という言葉が出てきます。今エジプトで奴隷状態にあるヘブルの人々にとっては、まず最初に神が光を創造された時、神が光を見てよしとされたこの言葉、このよしが迫害の中で生まれた この幼いモーセの可愛らしさの中に、この子は善を行うものである、そう語られました。その子をナイル川に流し殺害するなどは考えられないことでした。そこで両親が祈って出した結論は、パピルスのカゴに今でいう防水加工を施し、カゴの中に幼いモーセを入れて水に浮かべたのです。出エジプト2章3節。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴製と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。そのカゴとは言語でノアが神からの命令で作った箱舟と同じ、箱という意味のテバーです。ノアの箱舟もこのカゴも共に神の救いの道具でした。その大きさの大小は確かにあります。ノアの箱舟はそのカゴの300倍ほどあります。しかしその両方の箱には共に火事もオールもなく、ただその中の人の安全は神の保護に委ねられていました。そしてモーセが入れられたパピルスのカゴを自ら救い上げたのは、イスラエル人の男の子を全員殺害する命令を出した王の娘でした。その後この王女によってモーセはエジプトの宮廷に受け入れられ、知識教養を身につけ、最後にはイスラエルの指導者としてエジプトに囚われていたイスラエル民族の解放、出エジプトを成し遂げるものとなったのです。皆さん、神に良いと褒められたものの驚くばかりの働きです。そしてもう一人、ここに神の御子イエスに幸いと言われて褒められたものがいます。この幸いという言葉、マカリウスは言語で神がくださる至福のこと、不安、労働、死のない状態を示す言葉です。モーセに語られた東部、良いという言葉と同じ特別な意味を持った言葉です。その幸いという言葉が語られたのは、マタイ16章13節から始まるピリポカイザリアへの道の途中でした。シュエスの一行はエルサレムから北上し、ヨルダン川の源流が流れるヘルモン山の近く、ピリポカイザリアに向かって行きました。ここはギリシャの神々を祀る神殿や祠の立ち並ぶ異教の神の町でした。主イエスは弟子たちに異教の神々に目を向けるか、それともまた唯一の神を信じるかを判断させるために、わざわざこの地に弟子たちだけを連れてきたのです。それはこの旅のすぐ後の21節で、主ご自身は十字架の日が迫っていることを弟子たちに知らせておられます。マタイ16章21節。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。ですからその前に主イエスはご自身が神であり救い主であることをはっきりと弟子たちに分からせる必要がありました。この場所で主イエスが弟子たちに、人のことは誰かと質問されました。この質問に対する弟子たちの答えは、人の子は預言者の一人であるという解釈に意見がまとまったようです。次に主イエスはこう言われました。マタイ16章15節。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。この質問に、16節、シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。神の子だということは、湖の上を歩かれる主イエスの奇跡を見た弟子たちが、すでに主イエスが神の子であり、エリアやエレミアのような預言者ではなく、終わりの日に世界を裁くメシアであると 思うようになってはいましたが、そこでペテロが突然、あなたは生ける神の御子と言ったんです。この生ける神、それはアドナイエロヒンと旧約聖書のイスラエルの人々が力強く神を褒めたたえる時の呼び名です。同じ名前で神を呼んだのは、モーセの後を継いでイスラエルの民を率いてヨルダン川を渡ったヨシアです。ヨシア記3章9節から10節をお読みします。ここに近づき、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリシテ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払うことを次のことで知らなければならない。この時の神、アドナイエルヒムは今この場所におられ、ここで働き敵を滅ぼしてくださる生ける神のことです。ピリポ・カイザリア、ここは異教の神々を祀るヘルモン山のふもと、すべてが敵で埋め尽くされたような場所で、主イエスは生ける神の御子キリストと大胆に告白したペテロを褒めました。他の弟子たちは少し驚いたかもしれません。それについて主はこう言われます。17節。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。幸いです、マカリオスと主イエスはペテロを褒めてくださいました。幸いとは、神から与えられた祝福の状態。先にお話ししましたモーセの誕生の時に、かわいい、良いと、その頭部と同じ意味を持った言葉、その言葉が神の御子イエスの口から語られたのです。バルヨナシモン、あなたは幸いです、祝福します。ペテロは主イエスから褒められたのです。ペテロと呼ばれる前にはバルヨナシモンと呼ばれていました。バルヨナのバルとは子という意味。漁師であるヨナの子シモンと呼びかけたすぐ後に、あなたはペテロですと主は言われました。18節。では私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。このように主に名前を新たにつけていただくということは、神との新しい関係をいただくということです。ここからペテロを含め、この地に同行してきた弟子たちに新しい生き方が示されました。ここで主が与えてくださったペテロという名前の意味は、岩山から取り出された石を指す言葉です。大きな岩石や岩山や岩盤を示す言葉ではありません。岩とは聖書では神のことを指します。第一サムエルの2章2節。第一サムエル2章2節にこうあります。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。主イエスはペテロに、あなたをこれから石という意味のペテロと呼びます、そう言われたのです。そして主イエスは自分の教会をご自分の上に建てると言われたのです。主イエスはペテロを弟子たちのリーダーと認めました。他の弟子たちにもその後に同じ働きを与えています。ここでペテロも他の弟子たちも主イエスに用いられたものとなりました。ピリポ・カイザリアの岩山に刻まれた異教の神々の祀られているこの場所を、縦断するように流れる清流ヨルダン川の川底には無数の小石が並んでいます。これこそペテロです。ただの小石なのです。弟子たちにも同じです。 その川底の小さな石に過ぎないものであっても、それらを集め基礎を作り、そこに主イエスが教会を建てると言っています。その周りには唯一の神を信じない多くの人々が集まって、にぎやかに神々を参拝しています。その人たちの目を覚ますように、主イエスの教会を建てるようにという新しいメッセージが与えられました。ペテロは後にキリスト者として迫害を受け、困難の中にある人たちを励ますために書いた手紙、ペテロの手紙の中でこう語っています。第一ペテロ2章4節から6節でこうあります。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通し、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。人間を救うために苦しみにあった主イエスの働きによって生ける石となった弟子たち、その生ける石たちが主イエスの教会を支える、そう言っています。私たちも主イエスに選ばれた小石です。何の価値もない小さなものであっても、主に希望を持って生きる小石なのです。ですから主イエスの御言葉を心に刻み、主の働き人となって生きていきます。私たちは主イエスのその手で救い取られたものです。ですから主イエスを生ける神の御子キリストですとペテロが宣言したように、私たちは主イエスを神の子ですと言います。この世とは違う生き方、違う価値観を持ったものとして生きる私たちを神は良いと褒めてくださいます。神は生きた石である私たちを特に愛し、憐れみ、祝福を与えてくださいます。そこには出エジプト2章に登場した助産婦、またモーセの両親、次にナイル川に流されたカゴに入っている弟の世話をいち早くエジプトの王女に伝えた姉も、皆死を覚悟したその働きでした。しかしそこには生きて働かれる神がおられました。神は特にこのように小さなもの、小さきものや貧しい者たちを憐れみ、その苦しみから救い出されることを詩篇138編6節にこう歌われています。詩篇138編6節。誠に主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。神から離れた人はたとえ裕福であっても本質的には何もない貧しい存在です。それに比べるとモーセは財産も地位もなく、生まれた時に死を宣告されたエジプトの奴隷でした。このような小さな名もない存在は、神はモーセが生まれた時に良いものとして選び取られたのです。そしていつもそのそばに生きて神様は働いてくださっています。ペテロも主イエスを生きる神の御子と告白したことによって幸いなものだと褒められました。そして新しい名前をいただき、主イエスの教会を支える基礎として選び取られました。私たちも主イエスに選び取られたものです。いつも川の底にある小石である自分を心に描きながら、主イエスの建てられた教会を支える石であり続けましょう。そしてキリストの救いに預かったものとして隣人に仕え、人の良いところを褒めるようなものになりましょう。お祈りします。お大天の父なる神様、あなたが与えてくださった救いを感謝します。 この救いに私たちが預かるとき、あなたが良いと褒めてくださったことを心にいつまでも思い続けることができますように、あなたが最後の最後まで私たちを導き守ってください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。